8ページから11ページ、令和5年度、大和高田市一般会計補正予算。
令和5年、6月市議会定例会。令和5年度、大和高田市一般会計補正予算第2号、3億6310万4000円など可決。令和5年6月市議会定例会は、6月16日から27日まで、12日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、専決処分の報告1件、人事案件14件、補正予算案1件、条例案件4件、財産の取得案件1件の計21案件が、また議員提出案件として4件が提出され、承認・同意・可決されました。本号では、27日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。なお、人事案件については、固定資産評価審査委員会の委員として、坂口正文氏の再任、農業委員会の委員として、13名の任命にそれぞれ同意されました。市長の所信表明に対する代表質問。外信高田南議員。教育の充実と子育て支援体制の充実について、問い、発達障害や不登校、引きこもりなどの児童生徒に対し、行政と教育が連携し、一体となった途切れのない支援とは、具体的にどのようなものか。答え、乳幼児期の発達支援、小中学校における特別支援教育など、今後も中学指導委員会の教育相談業務に注力し、切れ目ない支援に努める。問い、学校施設の適正規模、配置のスピードが遅くないか。答え、昨年度に大和高田市教育環境在り方検討業務報告書を作成し、このスケジュールを目標に、施設の再配置の実施時期などを示せるよう検討を進める。将来を見据えた医療体制の整備について、問い、私立病院における今後の財政運営はどう考えているのか。答え、将来の医療に影響されないために、病院経営の基盤確立にさらに取り組む必要があると考える。会派絆、日本維新の会、万津議員。私立病院の建て替えについて、問い、私立病院建設において、当初は既存の位置に建て替えると、多大な解体費用などが予想されるとのことで、現在は奈良県産業会館に私立病院の新築移転を計画されている。新築移転する際にも、解体費と用地購入費が加算され、また2015年に新設された放射線治療センターを8年で解体することとなる。既存の私立病院建設時は、当時の地元住民から多大な協力があったと伺っているところであり、多くの市民に協力してもらえる基本構想をどのように策定できるのか。答え、多くの市民に協力してもらえる基本構想の策定については、これまでの検討結果に基づき、市民説明会やパブリックコメント、地元住民の意見などを可能な限り反映し、多くの市民から理解を得られるよう基本構想を策定していきたい。公明党、米田議員、未来のまちづくりの推進について、問い、所信表明では、2地区を挙げ、まちづくりの取り組みを進めていく。その一つが近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区で、市立病院の移転建て替え最有力候補地としている。市民説明会で反対の声が多くあった。市長は市民と議員に理解と協力を求めているが、市民と議員の声は聞かないということなのか。答え、様々な意見があるのは承知しており、どの意見に対しても一つ一つ市民の声として真摯に受け止めて、今後の市民説明会などの開催に向け取り組む。 デジタルトランスフォーメーションの推進について、問い、本市の将来を見通した DX 推進年次計画はあるのか。答え、現在、本市独自ではなく、総務省発出の自治体 DX 推進計画にのっとり事業を進めており、市民サービスの向上や職員の業務効率改善に有用な手段の研究をしていきたい。日本共産党澤田議員、デジタルトランスフォーメーションの推進について、問い、デジタルトランスフォーメーションの推進で業務改善の取り組みをどう進めるのか。答え、職員にデジタル技術やツールの活用能力を習得させることが重要であり、まず研修などにより職員研修に努めたい。教育の充実と子育て支援体制の充実について、問い、教職員不足や勤務体制の状況は全国的な問題となっているが、本市の状況と対策を伺う。答え、本市において多くの教職員が標準を超えた長時間勤務をしており、人的配置や業務改善の推進をはじめとする職場環境の整備を継続する。問い、子育て支援について医療費の窓口負担をなくす、給食費の無償化などの具体的な要望を実施するのか。答え、子育て支援にかかる費用の無償化は、国の議論を踏まえて本市の子育て施策全体の在り方の中で検討していく。一般質問。会派絆日本維新の会堀口議員。給食費無償化について。問い、給食費無償化を実施する自治体に対して、県が2分の1を補助する施策が具体化した場合、本市はどのように取り組んでいくのか。答え、恒久的な無償化となると、財源の継続性が一番の問題であり、継続的に実行できるのかが重要だと考える。国や県の動向を注視し、本市の財政状況を考えながら検討したい。待機児童対策について、問い、保育士のなり手不足が深刻な状況で、給料以外の就業環境の整備にも力を入れるべきと考えるが、本市では給料面の改善以外にどのように取り組むのか。答え、保育人材の確保として、就職フェアへの出展や、県内の大学専門学校での募集案内を行っており、引き続き募集窓口の拡大を図っていく。また現在勤務している職員及び新たな職員の採用増加につながる環境改善に努めていきたい。会心高田優馬議員。災害情報について。問い、冠水による通行止めなどの情報をホームページに掲載しているのか。答え、掲載していないが、冠水箇所への侵入は危険なため、今後は安全のため周知を図りたい。問い、各種 SNS で災害時の情報発信をしないのか。答え、配信の迅速性などを考慮し、危機管理下で対応していたが、今後は広報広聴課を所管する企画政策部の職員を配置し、効果的な情報発信に努めたい。姉妹都市リズモンを生かした英語教育・文化交流について、問い、オンラインを活用した学生間の交流を促進しないのか。答え、園児・児童・生徒のオンラインでの文化交流は実現可能と考えており、現場の意見やリズモン市との協議を検討したい。その他の質問、高齢者の移動手段、免許証自主返納制度、デマンド交通、災害情報の周知、災害弱者の避難支援など。会心高田、上田議員。市立病院の移転、問い、JR 高田駅東側へ新築移転すると、 平成11年開館の東館や平成27年に新設した放射線治療センターなど、まだ活用できる施設が無駄となる。周辺民有地取得や既存施設を活用しながら西館だけを現地建て替えする方が費用面などで合理的ではないか。答え、現地建て替えと新築移転について比較検討したが、早急に建て替える必要があり、周辺民有地を取得し、建設するところまでは考えていない。あらゆる可能性の一つとしてはあり得ると考える。給食費の無償化。問い、1/2の補助があれば無償化するのか。答え、事業詳細が判明後、内容や財源等を鑑み検討したい。中学校の制服改定。問い、ジェンダーなどに配慮した制服改定について伺う。答え、全国的に選択制が主流となってきており、適切な助言などを続けたい。日本共産党、所議員。内水対策について。問い、総合公園整備事業と並行して、浸水対策を行う理由と今後の予定を伺う。答え、並行して行うことが機能面、費用面で効果的と考え、令和11年、供用開始を目指している。防災対策について、問い、災害時の臨時対応で、自家用車の路上駐車等許可証の発行を警察へ依頼できないか、また、緊急情報発信に市の LINE アカウントを活用してはどうか。答え、駐車許可制度は災害時を想定しておらず、道路交通法や刑法の緊急避難が成立しないと思われ、許可証発行は困難と考える。SNS の必要性は認識しており、積極的な活用を検討したい。地域公共交通計画について、問い、駅などに行けない人のために、ドアツードアで運行するデマンド交通が必要ではないか。答え、コスト面や既存の公共交通への影響などを考慮すると導入は難しい。日本共産党向川議員、私立病院移転建て替え計画。問い、JR 高田駅東側への私立病院移転建て替えの基本構想案では、急性期医療の強化や緩和ケア病棟の整備など、医療機能の充実が盛り込まれているが、これらの実現に必要な費用を積み上げて検討していくのか。答え、基本構想で示す予定の事業費の範囲内で実現できるよう議論を進めていく。問い、基本構想案では看護学校については全く触れていないが、もし病院が移転した場合、看護学校はどうするのか。答え、最有力候補地に移転した場合の看護学校移転候補地は現在未定である。高齢者の熱中症予防、涼みどころ。問い、猛暑による高齢者の熱中症が心配されるが、コロナ禍で休止している涼みどころを再開してはどうか。答え、令和5年5月より、市民交流センターや総合福祉会館を涼みどころとして案内している。公明党横田議員、地域コミュニティについて、問い、自治会などの地域コミュニティの弱体化をどう認識し支援していくのか。答え、地域運営組織を結成するところも増えているため、結成を検討の際は支援していきたい。フードバンクについて、問い、フードバンク活動は拡充されているのか。答え、令和5年3月に視聴者1階に常設のボックスを設置し、6月に総合福祉会館、葛城コミュニティセンターの1階、市民交流センター2階の3カ所に設置場所を提供している。 児童ホームの時間帯について、問い、早朝に子どもが学校施設内で安全に過ごせる居場所を提供できないか。答え、早朝の利用は人員体制確保や施設管理などの課題があり、学校施設外の場合は通学支援の課題もある。早急な対応は困難と考えるが、先進事例を参考に研究していきたい。公明党砂原議員、コミュニティバス希望号の再編成について、問い、本市は道路幅が狭い地域やバスの停留所がない地域が多くある。高齢者の移動手段である希望号の利便性向上としてワンボックスカータイプのバスを導入し、停留所のない地域の路線を増やすことはできないのか。答え、現行の路線において、現在の車両より小型のバスを導入することは検討していないが、公共施設の見直しなどに伴い、希望号の再編を検討する際には、車両も含めて検討していきたい。自転車用ヘルメット購入補助制度創設について、問い、努力義務となった自転車用ヘルメットの購入補助制度を創設してはどうか。答え、体の安全確保や事故による医療費などの負担軽減など、ヘルメット着用の効果は認識しているが、現在、補助制度創設は想定しておらず、今後調査・検討したい。向井派島田議員、自治体の運営と総代の役割について、問い、自治会の加入率低下や役員の担い手不足が問題となっている。また、総代の受け持つ仕事の範囲が広く、負担が大きい。加入を促す施策や総代の業務負担軽減を図ることはできないか。答え、転入時などに、自治会の役割と必要性などを広報し、加入促進につなげていく。また、総代への負担軽減のため、会議や行事のスケジュール調整を行い、負担軽減に努めていきたい。6月2日の大雨による増塚地区への避難情報発信について、問い、曽我川危険水域到達により、同地区に高齢者等避難情報が発令されたが、情報発信が遅れたのではないか。答え、避難情報の発令は、雨量、河川水位、浸水想定区域など、様々な情報を総合的に勘案した上で決定する必要がある。今後は、より早期の避難情報発令を検討していきたい。関係省庁等へ提出した意見書。特別支援学校、学級等への教員などの適切な配置を求める意見書。健康保険証の廃止の延期を求める意見書。生物多様性の保全、ネイチャーポジティブの対策の強化を求める意見書。薬剤耐性菌感染症のまん延防止への取り組み体制の強化を求める意見書。委員会審査結果。予算特別委員会。令和5年度、大和高田市一般会計補選予算第2号。全会一致で修正案可決。賛成多数で修正部分を除く原案可決。民政文教委員会。大和高田市特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について他4議案。全会一致で原案通り可決。農業委員会の委員の任命については、次の方々が同意されました。新任3名、上島茂嗣氏、安井進氏、田口道夫氏、再任10名、上田美香子氏、梅田正弘氏、小川隆之氏、 中江明氏、西川達也氏、本郷康則氏、前田正和氏、湯葉一郎氏、吉井清子氏、吉岡茂治氏。次の定例会は9月1日金曜日に開会される予定です。